ホワイト妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やアリアコリアのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。
よいしょ。
私小ネタ超特急の運転士エビでございます。1時間よろしくお付き合いください。ということで本日はゲストに太郎ちゃんを迎えしております。
どうも。もうあのね、先月のあの濃さがね全然引き継げないんですけどね。
あれでしょ、あの銀英伝スペシャルね。
銀英伝スペシャルSP と書いてスペシャル。
そうスペシャル、
あれはやばかった。
まあね、あの時ね本当にね、このユーストリームとか YouTube ご覧の方はお気づきかと思うんですけれども、あの画面にね人が入りきれてなかったっていう、ね、
そう、あのねギリギリなんかもう なんかこう誰かを隠しながらここを出して、ここを隠しながらここを出してみたいな
そうそうそう、そういうねすごいテクニックも駆使しながらお届けしましたけれども、ねうん、でもね太郎ちゃんも先々月来てくださって、
はい、そうなんですよ、
ね、まあ、中1ヶ月置いてということで、ね、はい、あの今回も1時間スタジオでお付き合いいただきますので、はい、よろしくお願いいたしま します。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマは、まあ、夏真盛りということでですね、うん、まあ、あの健康面などちょっと損なっている方もいらっしゃるんじゃないかと思いまして、うん、アンケートテーマ俺の私の健康法、こちらですね皆様方よりたくさんご回答いただきましたので後ほどご紹介いたします。そしてエミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはザザン、これでございます。さわらともさんの変なものを見っけ、こちらの方をご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム FM 那覇のウェブサイトトップページより配信しております。ツイキャスでもライブ配信中でございます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、また小ネタ超特急の番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
チェケラ
ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております、はい、ここからは毎月決まったテーマについて皆様方よりいただいたご投稿をご紹介するコーナー俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマは俺の私の健康法ということで、うん、まあね、あの時期は8月、一応暦の上ではオータムでございますけれども、
あ、オータム
立秋、はい、ね、もう立秋超えちゃったので、オータムなんですけれども、ええ、もうね、沖縄はここからがひたすらだらだら長い夏が続くじゃん、
暑いよ。
ねえ、ここからがずっとね、11月のね、うん、頭ぐらいまでがひたすら暑いので、まあですね、ここでね、体力消耗しちゃうと、うん、ね、この後の暑さがちょっと乗り越えられられないんじゃないかということで、皆様方に健康法を伺ってみたので早速ご紹介していきましょう、
はいはい、
こちらラジオネームケイコロンさんです。ありがとうございます。私の母がとっても手洗いとうがいに気をつけてる人なので、うん、小さい頃から外から帰ってきた途端手を洗ってうがいしてと言われてました、うん、それが今社会人になっても続いています。夜中に飲み会から帰ってきてもお母さんが起きてきてチューします。
すげえ、
わざわざ
すげえな、
ねえ、うん、でもやっぱり手洗いとうがいは大事かなって思っていますということで、
うん、大事ですよねこれは。
あのケイコロンさんが沖縄の方かどうか分かんないんだけれども、うん、ほら沖縄ってさ、うん、年がら年中なんだかんだでインフルエンザ流行ってるじゃん。
うん、
あ、びっくりしたんだけど、ね、7月8月もインフルエンザ A 型沖縄出てんのね。
ああ、もうね、なんか流行ってるって話もね。
そうそう、ほら、あの、なんだっけ、あの、内地だと、うん、あの、冬だけみたいな感じなんだけど、うん、沖縄はね、なんでかわかんないけど、インフルね、年がら年中流行ってるし、
確かに。
で、あの、なんだっけ、うん、いわゆる夏風邪って言われてるヘルパンギーナも、うん、今、日本全国で、うん、だんだん流行の兆しが出てきてるので、
あら、大変。
うん、昔はさ、うん、あの、私たちが小学生ぐらいは、うん、本当に寒くなってから手洗いとうがいって言われてたけど、うん、今もう年がら年中ね、
そうね、必要ね、
うん、うんうんうん、もう一年中これやってなきゃダメなんだなっていうのがね、うん、ちょっとね、だからなんていうのかな、うん、日本人の衛生観念がだんだんだんだんなんて言えばいいのかな、うん、シビアな方に寄ってきた感じもありはするんだけれども、それでもさ、やっぱり今もう年がら年中手洗いとうがいしないと、なんか予防できないというか感染症的なものに、
ね、なんか病院のおトイレとか行くとですね、うん、なんか手の洗い方ってあるじゃん、
うんうん、
あれすっごい細かくない？
そう、なんかこの、なんだっけ、特に、なんだっけ、人が手洗いをした時に残りやすいのが、親指のこの、ね、うん、部分とかっていうのがちゃんと図解で、
すげえ、なんかちゃんと間をがっこう洗ってからの、手首洗ってからの、 そして流しのみたいな、
うん、何かのついでにはできない感じよね、う
ん、
あれね、
なかなか、まあ、あんだけやれば確かに、まあ、まあね、綺麗になるんだろうなって感じはしましたけど、
そうそうそう、でもね、
うん、
それぐらいしないとやっぱりなかなか防げないものではあるんだなっていうところでね、だから今の子供ね、手洗い上手よね。
ああ、まあ確かにね、
なんかお買い物とか行って、ショッピングモールのお手洗いとかでちっちゃい子とかが手洗ってるの見たら、うん、もうね、大人の私が恥ずかしくなるぐらいめっちゃ丁寧に洗ってて、うん、あ、なんかなんか幼稚園とか、うんうん、そのお母さんとかがしっかりね、うん、指導されたんだなっていうのが分かる感じで、
いやでもね、これ本当大人になったらね、やっぱもうますます大事だと思うんですよね、
でね、
うん、
お母さんがそのちっちゃい頃からね、ケイコロンさんにおっしゃってたっていうことは、もうね、身についてらっしゃる習慣なんだなっていうこと
ね、
うん、
そうだね、もう代々続いてらっしゃるんでしょうね、きっとね、
でもなんかね、そういうね、自分の健康にとっていい習慣がね、きっちり、幼い頃から身についてるっていうのはね、逆にラッキーのことだと思いますよ、ね、なかなか大人になってからだと面倒くさがって ね、やらなくなっちゃったりするのでね、正直なところね、はい、では続いていきましょう、はい、続きましてはラジオネームラブライフさんです、ありがとうございます。職場の上司がやばいくらいにリア充です。
お、
朝走るオアサーフィン、
お、
朝サ
ーすっげーな、朝サーだよ、
朝サーだね、
すげえな、
仕事が終わったらジムに行ってます、
わ、かっけえ、
こんだけやってたら健康だろうと思ってたら、この間入院してました、健康すぎて体調おかしくなる人、
やりすぎ
た系ですかね、健康になりたさすぎておかしくなる人確かにいますよね、
なるほどなるほど、
僕は全く正反対で、夜更かしして動画を見たり、オンラインをして休日は過ごしてますが普通です、
ほうほう、
多分健康法はゲームでイベントをちゃんとクリアすれば健康になるっぽいです。
それかな。
ああ、毎日ね、毎日ね、ログインしてね、ログ棒をもらって、
そうそう、その日のね、なんかこう、課題っていうかね、
そうそう、ミッション的なもの
を、それをミッションを
クリアしてね。
そうそうそうそう。
でね、ね、季節の折々のね、この、なんて言えばいいのかな、シーズンイベントをクリアしてっていうね。うん、なるほど。ま
あ、達成感ですね。
達成感、うん。いや、でもね、自己肯定感と達成感って、すごいね、健康にね、必要らしいよ、やっぱり。
うんうんうん、ああ、まあ、なるほどね。
うんうんうんうん。なので、ある意味、ラブライフさんは正解ということで。うん、はい。では続きまして行きましょう、うん。こちら、ラジオネーム、カミング大阪さんです。ありがとうございます。
おお、
大阪行きてえな。
大阪いいの、うん、
私の健康のもとは、ライブに行くことです。
お、
友達がバンドをやっているので、それを見に行ったり、フェスに友達と行って騒いだりするのが好きです。
いいな。
スーパービーバーとか、マイヘアよく聞いてます。渋谷くん好きですということで、あ、でも
な
ん
か
ね、お気に入りのアーティストがいて、うん、なんかフェスとか追っかけるのって、うん、結果的にさ、すごい健康につながってると思うのね。うん、これ私 ね、とある方と話してたんだけれども、うん、アイドルとか、うん、そのアーティストの追っかけをするっていうことは、うん、あのね、自分のね、あのね、ライフワークっていうか、うん、になってきちゃったりするじゃない、やっぱり大好きになると、そうなると長期のスパンで物事を見るようになるのよ、なんて言えばいいの、
なるほど、
その人のツアーの日程と
次のライブね、
そう、うん、で自分の仕事の日程を折り合わせたり、うん、調整したりしなきゃいけないっていうところでロングスパンで物を見るようになるじゃない、うんうんうん、結構半年とかさ、うんうんうん、3ヶ月とかで、なおかつ自分の健康を、うん、崩さないようにっていうこの、うんうんうん、
なるモチベーションね。
モチベーションでね、うん、もう頑張って自分の健康を崩さないとか、あとね、うん、お金の使い方も考えるの、
ね。ああ、なるほどね。
これ遠征費用に対しての、うんうん、自分の普段使ってるお金からどのように捻出するかとかで、
う
ん
う
ん、結構ね計画的な社会人としての力をね、うん、養われると思うのよ。
これでもいいと思う、本当に。
そうそうそう、う
ん、ちゃんとお金の管理もちゃんともうし始めるし、
そうそうそう。
そうよね、計画性も出るから。
そうそう、で自分の中のさ、なんていうの、メンタル的なモチベーションってやっぱ健康じゃなきゃ維持できないし、うん、そう、行動力を伴う作業じゃない、うん、この ね、イベント行ったりフェス行ったりとかっていうのって、うんうん、だからねそこでねかなりねやっぱり健康面とかを支えられてると思うよ、
う
ん
うん、そうね、
そういう意味ではね、うん、私ねすごいなんかこういうあのアーティストの追っかけっていうまではいかないにしても、うん、ライブ行ったりフェスに行くのが楽しみだったりするっていうのはね、うん、すごいなんかバランスいい生活じゃないかなって、
いいですよ、うん、本当にこれで本当今もういろんな仕事とかいろんなお家の事情とか抱えてる人たちが、うん、これで本当元気になって頑張ってるの本当にいますよ。
そうそう、わかる、うん、私もだからほらなんて言えばいいの、うん、高校とかやっぱ学生の時って、うん、チケット代高かったりするじゃん、うん、学生が払うには、うん、でこれがね地元開催ならいいけど、うん、あのまあ遠征行かなきゃいけないとかってなると、ねうんうん、すっごいいろいろ大変だったりするんだけど、うん、半年なり時間かけてね、うん、そこ頑張って、うん、行った先でのもう自分の何ものにも代えがたいなんていうの、うん、体験っていうか思い出とかっていうのってねやっぱり今でも宝物なんで、
う
ん、
そうだよね、うん、思い出なるしさ。でもこれ本当いいわ
ね、
ナウイナウイこの健康法、
ね、ナウクかつヘルシーだよね。
ヘルシーなね、
うん、いい健康法だと私は思います。
いいですよ。
続きましてはこちらラジオネーム青汁ガールさんです。ありがとうございます。私の実家が畑を持っていたので野菜ばっかりのご飯だったせいか、うん、その反動で今とっても肉ばっかり食べてます。
なるほど。
小さい頃ももちろん普通に焼肉とか食べてましたけど、どうしてもおじいちゃんが作ったキャベツの割合が多くなっていたので。
なるほどね。
大人になった今焼肉は肉 100% で食べてます。
そうね、
潔いな、うん、友達は野菜も食べろとか言いますが、もう小さい頃に食べてきたのでいいんです。
そうですね、
うん、おかげで風邪とか本当にひいたことないです。病院とかも怪我で入院したくらいで内科にかかったことはほとんどないです。
お
人間一生を野菜と肉半々で食べていけばきっと大丈夫だと思ってます。すごい長いね。
これすごいな。
まあ、あのほら今寿命伸びてきてさ、うん、今人生80年とかって言われたじゃない、うん、じゃあもう前半期40年ぐらいで野菜メインでいったら後半期40年、ね、肉でいけるみたいな。
肉でね、いけるという、
うん、でもなんか最近さ、うん、この1日の中で肉と野菜のバランスっていう考え方は、うん、もうなんかしなくていいっていうあの医学的な見地からのアドバイスあるね。ほうほう、なんかね、ほうほう、あのモデルさんとかでもそういう調整の仕方してるんだけど、うん、一食一食で完璧にバランス取ったり、うん、一日でバランス取るのってやっぱ人間無理じゃん。
いや難しいよね。
どう考えたってで、うん、食べたいものを食べないで、うん、まあ、例えば野菜が嫌いな人だったら、うん、そこストレス抱えたまま3食行くのが果たして健康なのかって言って、うん、やっぱりそういう考え方はもうちょっと古いって言われてきて、うん、今ね前後3日で調整すれば大丈夫って言われてる。
前後3日、
うん、だからモデルさんとかもそういう食べ方するんだって、うんうんうん、やっぱりほらストレスとかでどうしても今日がっつり肉生きてえわっていう日は肉行っていいと、う
ん、あ、なるほど。
ただあのその翌日の調整とか、
うん、だから今日肉食ったから明日はじゃあもやし食べようみたいな感じですかね。
そうだから変にあの、うん、メンタル的にストレスも食べないで、うんうん、あのなんて言えばいいのかな、この肉食ってでしか得られない多幸感ってねあるらしいのよ実は。
なるほどね、うん、それはでもなんかわかりますよ、うん、
これベジタリアンの人以外の話なんだけど、うん、肉食った時にだけね出てくるね脳のホルモンってあるらしいの。
なるほどね、うん、
幸せに直結してる。ほうほうほう。なのでやっぱね、うん、そこら辺であの、まあ、体だけじゃなくって、うん、あのメンタル的なバランスでもあの健康っていうのを考えると投資3日ぐらいで調整をしていけばいいんじゃないかって、うん、あの、なんだったかな、うん、ミスインターナショナルだったりミスユニバースの、ほうほう、あの日本代表の人たちを、うん、あのコーチングする、うん、なんて言えばいいのかな、
ま
あ、
トレーナーさんみたいな方
ですね。そうそう、トレーナーさんとか、うん、あとね専門で食事の指導される方もそういう風に、
う
んうん、本で書かれてたりインタビューで話されてたりしたので、まあ、前後3日っていうことでね、
うん、これでもいいこと聞いたね皆さん。
そうそうね、うん、あの調整すればいいので、うんうん、どうしても今日はねがっつり肉で、肉ね行きたいわっていう日は、まあ、翌日とか、うん、まあ、行くって決めてる前日とかにちょっと野菜多めに食べたりとかしてね、うんう
ん、あ、いいですね、うん、
先の楽しみをね、
あの肉計画だな、
肉計画
を立てるですね、
あの計画的に肉を食うっていう、うん、そうそうそうそう、すごい大事なことかも。でもなんか、うん、あの今ねあの高齢の方とかが、うん、そのこのバランスをあんまりにも考えすぎて必要な、ね、タンパク質を取らなくって、うん、体調悪くされる方もいるんだって。
あ、なるほどね。
だからね、うん、最近は高齢の方ほど肉食えみたいな話になってるみたいね。
なるほどね。
やっぱさ、あのなんかあの味の濃いものが苦手だったり、うん、さっぱりしたものを食べたがってしまうのはどうしようもないんだけれども、うん、それがゆえに体調も壊す方がいるみたいな。なるほどね。まあ、バランスですね。人間生きていくのにタンパク質必要だから、うんうん、ちゃんとお肉も食べましょうっていう指導がね今ね病院とかで入ってるみたいよ。
なるほど。 どね、うん、やっぱこれバランスだな。
バランスでございます。まあ、青汁ガールさんはね、幼い時に ね、あのキャベツばっかり、おじいちゃんのキャベツばっかり食べてたということなので、うん、羨ましいな、それ、ね、うん、でももしかしたらここで、まあ、今のところ肉 100% でね、うんうん、いけてるけど、またね、人間って味覚変わるじゃん。
まあそうだね。
ね、私たちももうすでに体験してると思うけど、うん、味覚ってね、変わってくるから、うん、そうなると、うん、もう一回、野菜期が来るかもしれない。
確かに5年後とかになるかもしれない、ね。
そうそうね。野菜期、肉期、野菜期、肉期みたいな。なんて言えばいいの、この、人、うん、地球の、氷河期と温暖化の波みたいなのがね。
そのレベル
も来るかもしれないので、うん、まあ、どのスパンで来るか分かんないんだけれども、まあ、その時はね、またね、あ、また野菜期来たわ、みたいな感じで ね、切り替えていけばいいんじゃないかなと思います。うん、でもね、内科にほとんどかかったことないっていうのは ね、すごくいいことだと思う。
青汁川さん、丈夫なんじゃないかな。
ね、すごい丈夫だね。多分そのね、丈夫素養は幼い頃のおじいちゃんのキャベツだと思うので、うん、 ね、そこには感謝していただきたいということで、うん、いいはい、続きましてはラジオネームサチウスさんです。ありがとうございます。大丈夫かな、
ドキッとした、
健康なんて考えたこともないけど、もう30超えた時に実感しました。睡眠大事です、うん、オールもきつくなってもう無理になりました、うん、仕事休みの日にすごく寝ましたら頭が爽快です。なので寝ることが私の健康法です、ということで、はあ、同じね、睡眠のね、ご回答がね、もう一方来たので、これご紹介しましょう。ちゃんまりさんです。ありがとうございます、はい、健康法とか美容とか一時期とってもハマってあれこれしてみたんですけれども、うん、結局私に一番いいのは睡眠という結果になりました。ほうほうほう。でも寝るって本当にいいです。ちゃんと寝たら肌荒れも引いたし、風邪もあんまり引いてないです、うん、多分私だけかも。でも睡眠いいですよ、おすすめです、ということで。
なるほど。
実はね、私の健康法もとにかく寝るなんですよ。
ほうほうほう。あでね、もう海っぺは寝るね。
私ね、ロングスリーパーなんですね。ラジオでも2回か3回くらいこの話だと思うんだけど、うん、私ね、8時間1日の睡眠時間が8時間未満だと人として機能しないんですよ
人としてのレベル、
ね、もうね、ただのね、食って出すだけのダメな生き物になる、うんうん
でもエミピは寝るね。
私ね、本当に、うん、9時間は寝てる、本当に最近は。
すごいな。
うん、ね、私の中ではもう睡眠以外のリカバリーでは、うん、解決しない問題がいっぱいあるね。
なんかエナジードリンクとかそういうのあるじゃん。そういうのとかでもなく、やっぱ寝た方がいい。
本当とにかく睡眠で。ほうほうほうほう。でね、これね、ヘアメイクさんのお話でこういうこれが書いてあって、私なるほどなって思ったんだけれども、うん、肌の調子がいまいちだわとか、うん、最近なんか肌荒れするわっていう人は、うん、どうにか時間をね、うん、確保して1日9時間睡眠を14日間続けると、うん、絶対確実に変わる。
へえ。
うん、
ほうほう、
うん、確実にお肌の調子が上がってくるので、9時間睡眠を最低14日か、肌のターンオーバーとかがあるからね、うんうん、やっぱりそれなりの期間はやらなきゃいけないんだけれども、うん、もしこれでも調子が変わらなかったら、それは問題が食生活にあるのか、病院に相談しに行った方がいいのかが原因なので、
なるほど。
とりあえずさ、うん、まあ、女性ってやっぱり、うんうん、ね、お肌の調子がいまいちって、やっぱ仕事とかしてたりとか、うん、まあ、学生さんでもね、うん、そういうのってあると思うんだけれども、うん、とりあえず9時間睡眠を連チャン14日間やってみると絶対変わると思います。
なるほど、これはでもいいこと聞いたな、
うん、そうそう、だからね、うん、私もともとなんだっけ、アレルギーとしてアルコールのアレルギーが、うん、そのアルコールって飲む方じゃなくて、うん、肌に触れる方もアレルギーがあるので、うん、かなり日常生活でリスクがあるんだけれども、うん、本当にね、睡眠だけを確実にとってるので、うんうん、ね、そのなんて言えばいいのかな、表面に現れる、うん、肌荒れとかっていうのがほとんど今なくなっててるね、特に意識して、ね、最近はしっかり寝るようになってるので、なので、
ね、うん、寝る大事、
寝る大事、うん、で寝る時間ってそんな確保できないよっていう方もいると思うんですけど、うん、まあ、正直それが当たり前だと思うので、ね、今時に9時間睡眠、うん、社会人でなかなか取れないと思うんだけれども、うんうん、まずですね、1日の中でだらだら目的もなくスマートフォンやってる時間をなくす、うん、でそこでやらなきゃいけない家事とかをどんどん前倒しで終わらすじゃん、うん、お家帰ってきてね、平日とか、うん、でそうすると絶対時間は確保できるので、うんうん、でね、これね、時間確保するということは自分の1日の生活時間の中の断捨離ができる、うんうん、時間の断捨離ができるので、この時間ちょっと無駄に過ごしてきたんだなっていうのを振り返るという意味でも、うん、ちょっとね、睡眠時間をあえて長めにとってみるっていうのはね、うんうん、ありかもしれない。
ちょっとした工夫で、まあ、時間は作れるってことですね。
そう、時間は作れると、うん、ね、まあ、そこのね、時間の作り方を学ぶっていうこともできるし、うんうん、なおかつ健康にもお肌にも美容面にもいいっていうのはね、ちょっとおすすめかなと思います。太郎ちゃんの健康法は、
ね、今歩いてる、すごく
歩いてる。
やったら歩いてる。
え、なんで？
あのね、なんか知らんけど歩いた方が腰にいいなってちょっと思って、いきなり。
わかる。私ね、うん、腰やました時に整形外科の先生に歩いてって言われた、
うん、歩く、
うんうん、
なので、あの今でもちょっと暑いじゃん、だから暑くなる前と、うん、暑くなった日が暮れた後にちょっと歩いて、うん、
ちょっと気温下がったぐらいね、
うん、そうそうそうそう、うんうん、で時に大体もう40分ぐらいもうテクテク歩いてるね。
ああ、でもいいね、うん、でも歩いてる最中って結構暇だったりしない？暇っていうか、まあなんていうの、手持ち無沙汰感はない？
もうでもだからとりあえずあのウォークマンをして、あの音楽を聴きながらだったりだとか、うん、あとまあポケモンで卵返してます。
ポケゴー、
うん、
卵返して、ああそうだよね、あれに かなり移動しないとね、うん、そうそう、
5キロとか10キロに設定してるよね。
そうそうそう、
往復であの卵が1個返ってきたりするわけです。
おお、すごいじゃあ、
うん、はい、来た、
うん、じゃあゲームのクリアも兼ねてで、ええ、結構、まあ、で ねポケゴーはね歩いてね行くとね、うん、なんかいろんなジムに当たったりして、そうそ
うそう、なんだけどもとりあえずまずは歩いて卵返して、よっしゃ来たと思ったらコラッタだったりとかして、
あれみたいな、
おーっていう、さすがにそれは声に出しておーって言ってまた次のやつで頑張るっていう。う
でも歩いてるんだ、
うん、結構歩いてるね。なんか前はでもその前ちょっとねアンケートの結果、あのお答えにまたちょっとゲームでクリアしたらっていうのあったじゃない、うん、じゃあゲームクリアっていうか、昔は本当にシューティングゲームの点数の良し悪しで、うん、今日は調子悪いなとか今日調子いいなっていうのをそこでずっと測ってた人間なので、あ、
自分の調子を、
そうそうそう、
シューティングゲームの点数で、
そうそう、一時期本当それだったんで、うん、まあでも今はですねちょっとシューティング置いてる台もどんどん減ってきましたので、うん、歩いてます。
歩いてるんだ、うん、でもね歩くの一番いいらしいからね。
らしいよ。
そう、うん、ね、私あのもともと腰が反り腰気味で、うん、軽くねあの常に腰痛を持ってるんだけれども、あのちょっとでもヒールのある靴を履いちゃうと翌日ぐらい適面に、
あ、そっか、
腰の調子が悪くなったりするので、だからいつもペタンコ靴なんだけれども、でもうこれもあってある日とうとう本当に、うん、これ歩けねえんじゃねえぐらい痛めた時に、うん、何年前だったかな、その整形外科の先生のところに行って、まあ、リハビリでも通いはしたんだけれども、うんうん、結局ね歩かないとダメって言われた、
ね、
この腰回りと腹回りのこの腰椎とかを支える筋肉を鍛えないことにはどうしようもないんだと、根本そこだということで、
まずはそこから
ってね、うん、そこの筋力を鍛えましょうということで歩いてって言われたのね。で、まあ、あの、ね、私ほら、うん、なんて言えばいいの、あのお外歩くのがなんかそんなに得意じゃないっていうか、うん、あの苦手な子なので、うん、どうするかっていうと、うん、30分もののアニメを2本見ながら、うん、家でステッパーで歩くって。
なるほどね。
そうすると確実にあの経過時間も分かりつつも、うんうんうん、みたいな。
なるほど ね。
アニメも消化できるっていうね。うん、
なるほど。
もう何をとってもウィンウィンな関係の、うん、そういうね、1時間の過ごし方をね、してた時期もあるので。
オタだな。
もうね、でもね、やっぱりね、それでやっぱちょっと変わってきたので、
うん。うんうんうん、あでも本当歩くはいいらしい。
歩くはね、本当にいいと思う。うん、ね、うん、しかもね、そんなにウェアとかにお金かけるんじゃなければ、お金もかかんないしね。そうそう、
歩きやすい靴だったら大丈夫。
そうそうそう、靴さえあればとりあえずね、うん、大丈夫なのでね。でもねやっぱりね身近にねウォーキングしてる方ね、うん、皆さんの周りにもねたくさんいるかと思いますし、うんうんうん、リスナーの皆さんもね歩いてる方、うん、結構いると思います、ね、はい、では続きましてのご回答いきましょう、うん、こちらマンボスターさんです。ありがとうございます。毎日元気に笑えるのが一番の健康法かなって思いました。今日も推しのアイドルが可愛いし飯がうまいし平和が一番です。それ大事、
うん、
ちなみに僕の推しはたこ焼きレインボーのサキティです。可愛いしほんまに可愛いです。よろしくお願いしますということで、押されてしまった。ねえ、押されました。たこ焼きレインボーのサキティちゃん、さっきウェブでね、検索した。めっちゃ可愛い子やんね。
めちゃくちゃ可愛かった。
ねえ、もう私、アイドル業界知らなかったんだけれども、うんうん、たこ焼きレインボーさん、ね、大手スターダストプロモーションの、ね、
メジャーじゃん。
アイドルさんだったのね。
メジャーじゃないですか。
ねえ、もう最近ね、可愛いアイドルの子とかをね、うん、見てね、癒されるような年齢になってきたので、うん、ちょっとね、マンボスターさんが推してる、たこ焼きレインボー、うん、のサキティ私もチェックしていきたいなと思いました。でもね、うん、さっきの話にもつながるけどその、ね、推しがいるっていうことすごい大事ね。
本当ね、
うん、
心の支えです。
心の支え、もう何事にも前向きになれるのは推しがいてこそのね、
そうですよ、
ことがありますからね。
そうですよ、
ね、
う
ん、なのでねマンボスターさんねサキティに今ね、うん、健康面を支えていただいてるということで ね、
うん、
素晴らしいな。やっぱねこうして人はやっぱりねモチベーションを上げるね何かを常に心に持ってるってねやっぱすごい大事だと思います。
あれですよ、やっぱ妹ちゃんにとっての安室ちゃんみたいな、
そう、
ね、
来たよ。
ねえ、この後8時からだよね。
そうそうそうそう。この後ですよ、皆さん。
この後8時らしいですけどね。そうそうそう、8時より前に小ネタ超特急終わるから、小ネタ超特急は最後まで聞いてて大丈夫なので。
ね、間に合うよ。
はい、
う
ん、間に合います。ちなみにこれは、沖縄県のオンエアの話のみでございますので、沖縄内地ではオンエア済んでおります。はい、では続きましては、グッバイアフロさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
とうとうカルビで胃がもたれるようになってしまいました。
あ、なんて
こ、胃もたれ期。
汚い。
ね、焼肉大好き、カルビばっかり食べていた僕が、うん、まさかこんなことになるなんて、
て
ね、自分でね、セルフエコーかけてみたんですけど、
ね、
ハラミとかロースとかタン塩とかで、あのカルビを口にした瞬間の幸福と同じ感覚が得られないの。本当にショックです。こうやって人は老いていくのでしょうかということでですね。いや、私もね、ほんとカルビ大好きなんですよ。もう焼肉行ったら、オープニングからエンディングまでカルビでどうする。
え、みっぺめちゃくちゃ肉好きよね。
私もね、焼肉行ったらね、うん、ほんと、肉肉、ライス、肉ライス、野菜ぐらいの感じなんで、
うん。うん、
しかもずっとオールカルビでいけるタイプなんですよ、私も。
なるほど。
カルビもね、あの脂身最高じゃないかみたいなね。脂あってこその肉だろうみたいな。
まあまあ、そうだな、そうなんだ。
そう、だから私ね、うん、焼肉屋さんじゃなくて、とんかつ屋さんで思ったの。ロースカツ物足りねえ。
ロースカツで物足りない
とか。もうね、ロースよりさらに、脂が入ってるね、カツをね、うん、とんかつ業界は開発してほしい。
あ、もうちょっと差し入れ
て。いっそのことね、三枚肉をカツにしてくんねえかなと思うぐらい。
まあ、ありそうだけどな。
ね、油したたるカツ欲しいね。うん、もうね、本当にね、ヒレカツとかね、うん、もう、なんて言えばいいの、爽やかすぎる。
もう赤身とかじゃねえんだ
よ。そう、もうヒレカツね、うん、爽やかすぎてね、うん、もうね、これ、健康食だね。
揚げ物だよ、ね。
揚げ物。ヒレカツ健康食だよ。もう私もほんと三枚肉をね、パン粉でまぶして揚げてくれてるとんかつ屋があるんだったら、通うわ。
ああ、なるほどね、うん。まずはそこから。
それぐらい大好きなの。でもやっぱり私の周りでも、うん、胃もたれ期入ってるのね。
ああ、もうね、その時期ですか、我々。
もう、私たちの年齢そうなのね、うん。でね、とうとう私の周りで、うん、カップラーメンも、豚骨無理になった
って、
う
ん。おっと、これはいよいよ。
ラーメン屋さんの豚骨とか背脂系はさ、さすがに厳しいっていう人はいっぱいいるんだけど、うん、インスタントラーメンでも、豚骨も無理っていうのが出てきて。
これはいよいよですよ。
もう、俺、醤油しか無理だわ、みたいな。
うわー。ああ、なるほど。曲がり方に来ました
。やっぱね、こうやってね、味覚がね、うん、どんどん、まあ、味覚の変化とともに、体が受け付けなくなる。
まあまあ、そうね。
いた仕方ない変化ってあるんだなっていうのがね。
こればっかりはね。
うん。
量を調整していこう。
そうそうそう。ね、うん。じゃ続きまして行きましょう、はい。こちらも食べ物、飲み物の話題ですね。はい、ラジオネーム、メタバーサスメタさんです。ありがとうございます。30を超えると、やはり超えてきますね。でも走るのも早起きするのも苦手な僕です。なので僕なりの健康法は、ビールを飲んだらつまみの揚げ物はやめて焼き鳥にする。サラダは食べるです。でも将来奥さんもらったらなるべく健康ご飯でお願いしたいと思います。揚げ物はやめるけど焼き鳥は食べるんだね。
うん、まあまあまあ。
まあまあまあ、焼き鳥はね、まあまあまあ、ある程度油が落ちてるということで。うん、
焼いてるやつね。
ね、焼いてるやつということで。うん、あ、でも、言うよね。ビール飲んで太る人って結局つまみで太ってるって、うん、みんな言うね。
つまみ食うからとは言うよね。
ねえ、
う
ん。特に唐揚げとかでね、やっぱりみんな来るんだなっていうのがあって。うん、ねえ、
なるほどね、
う
ん。やっぱみんな気にするところだね、今。
ねえ。
時期的にね。
時期的にね。特にね、夏とかね、私アルコールをね、いただかない人間なんですけど、やっぱりビールたまらんっていう人はね、うん、いますからね。まあ365日たまらんけど、夏は特にたまらんっていうね。みんないますからね。うん、はい。ではこちら最後のご投稿です。はい、ラジオネーム、切ないガールさんです。ありがとうございます。おばあちゃんが70歳でいつも元気です。ヨガサークルに通ってます。
おー、すげえ、かっけえ。
私より体を動かしてます。元気の秘密は、毎日トマトを食べるのがいいそうです。トマトが赤いと医者が青くなるっていう昔からの言い伝えは、おばあちゃん的に本当らしいです。なので、私も見習って、今毎日トマト食べてますということで。
へぇ、おばあちゃんかっこいいな。
ねえ、ヨガサークルに通ってらっしゃるということで。うん、
そして秘訣がトマト。
うん。
トマトはでも、まあなんかいいらしいよね。確かに。そういうふうに言うよね。
うん。
なんか。
なんかね、私ね、一時期ちょっと何年も前なんだけど、ちょっと体調を壊してた時期があって、ほうほう、その時に、 まあ、なんて言えばいいのかな、食欲はあるわけ。
うん、
でもあの体調壊してて運動とかができないから、うん、着実に体重は増えていくわけさ。
ほうほうほう。
でこれはどうにかせんとならんばいと思って、
ほうほう、
まあ、その年はたまたまトマトが安かったっていうのもあるんだけれども、プチトマトあるじゃん、
うん、
ね、あれ1泊100円しなかった年だったのね、その夏が。で私毎日プチトマトおやつに食べてたの。
ああ、なるほどね。
そしたらね、めっちゃ健康っていうか、何、体調よくもうめちゃめちゃ良くなったんだけれども、
ほうほうほう、
めっちゃ痩せた。
ああ、取り戻した。
もうお腹いっぱいプチトマト食べてんだよ。
へえ。まあでもトマトはね、なんだろう、やっぱ健康の塊な感じするよね。
そうそうそう、うん、ビタミンもね、ビタミン B とかもいっぱいだし、
リコピン的な
やつ。そうそうそう、うん、で、なんだっけ、大きいトマトだとこう食べるのに抵抗あったりするじゃん、
うん、
なんか切らなきゃとか、
うん、
プチトマトガッてザルに入れて、
うん、
さって水で、
うん、ね、洗ったら
ね、シャッと洗ったらね、もうそのままつまんで食べれるから、うん、結構よかったよ。で
これちょっと真似しようかな、
ね、コストも安かったので、ね、うん、ね、大きいトマトだと特に沖縄ってなんかトマトとかね、うん、葉物野菜ね、すんごい高い買ったりするじゃない、うん、ね、今もね、レタス高い域に来てるのよ。
そうね、そうね、
レタス一玉350円超え始めたからね、最近ね。
おー、もう
ちょっと衝撃なんだけれども、トマトも高かったりするんだけれども、プチトマトはね、ちょっと価格が安定してるので、
うんうんうん、
割とトライしやすいかなっていう感じ。
これちょっと真似しようぜ、みんな
ね、 ね、みんな真似していただければと思います、
う
ん、はい、すべてのアンケートご投稿ご紹介いたしました。来月の俺の話アンケートテーマはですね、うん、
はい、
これみんなね、考えてみると楽しいかと思いますよ。もし全巻プレゼントしてもらえるなら、あなたが欲しい漫画はどれ、ということで。
お、これはもう ね、
まあ、関数が多いのを言うか、本当に今欲しいのを言うかっていうところもあると思うんですけれども、
はい、
もし全巻プレゼントしてもらえるなら、あなたの欲しい漫画はどれ、ということで、うん、こちら小ネタ超特急にブログ、小ネタ超特急のブログの方にアンケート募集の枠をアップしますので、うん、コメント欄よりご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。リアッパー、情熱熱風、
小ネタ超特急。 Your radio station。 FM 那覇。
ポンワンワンワンワンワンワンワン、良い子悪い子復帰っ子、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM の葉よりお届けしております。復帰っ子ということで、
急に来たわね。
私どもね、二、うん、人とも復帰っ子でございますということで、
うん、
もう、これ沖縄県外の方、復帰っ子の意味をという ね、
まあ一応永遠の17歳なんでね、
永遠の17歳なんで、私たちね、そこは南沙織さんと一緒ということで、
そこよ、
ね、うん、はい、ということで、ここからはエイミーがおすすめの作品をご紹介します。今月のこれのコーナーです、はい、今太郎ちゃんが持ってくれております、今回ご紹介するのは沢原智さんの変なもの見っけ、現在ですね2巻まで出ております。太郎ちゃん持ってるの1巻で、私が持ってるのが2巻でございます。こちらざっと内容をご紹介しますと、市役所勤務3年目、業務の効率化において一目置かれていた薄井徹くんは、うん、ある日博物館に出向を命ぜられます。博物館勤務の初日の朝、バイクで出勤する薄井くんの目の前に飛び出してきたのは、血が滴るカモシカの死体を背負った女。急を要するという女性の言葉に従い、女性と、そしてカモシカの死体をタンデムさせて指示通りに向かった先は、あろうことか自分の出向先でございました。あのカモシカの死体を背負った女性は、実は有名な若手研究者、清須あかりでした。来館者もあまり来ない。お世辞にも決起じゃねえや。活気。決起ってなんだよ。何の集会だよ。決起集会じゃないよ、うん。活気があると言い難い地方の博物館。しかし展示エリアから一歩踏み込んだバックヤードと研究室には、様々なジャンルの専門家、収蔵庫のコレクションマネージャー、学芸員などがいっぱいおりまして、普段どのような仕事をしているのか、どのように 博物館のコレクションを充実させているのか、今下が回ってないわ全然そして、そのために何をしているのかなど、博物館や博物学が大好きな人はたまらない内容になっております、うん、ということで、多分ね、あの作者の沢原智さんご紹介するの初めてなんで、ざっとですね、まあ、プロフィールというかご紹介したいんですけれども、ほとんどね詳細なプロフィールが分かんないんですよ。ご自身が意図してねそこ出してないのかと思うんですけれども、一応ですね分かってる範囲のお話では、大学から動物の研究の道を進まれていたそうです。だから漫画家っていうよりかは動物とかの研究家だったんですね。
そこからだったんですね、
う
ん、
そのまま博物館でのアルバイトを長くされていたそうで、一般企業でのお仕事を一切されたことがないそうで、博物館での当たり前と一般社会ではいろいろなギャップがあるということをご自身が体感されているので、うん、それが、作品の方にも随所に書かれております。
なるほどね。
で、ちょうどさ、先週末だった、鎌倉の方でね、海岸の方にクジラの子供が、もう死体がね、打ち上げられてたというお話が、ね、
最近のニュースですね、
ニュースがありましたけれども、ちょうどその時にですね、この変なもの見っけの2巻で書かれてるんですけれども、その海岸に打ち上げられた、クジラの死体を標本化するときに、どのように標本化しているかっていうののね、細かい手順も含めてやり方の説明があって、これがその鎌倉の海岸でね、クジラが打ち上げられた時のニュースで、ま、これがこういう漫画があるよということで連動してね、ツイッターの方で拡散がまたされてまして、変なもの見っけ、また再びですね話題になってるんですけれども、
これちょっとねクジラのイラストもちょっとこっちの裏表紙に入ってまして、そうそう、だからちょっとこの説明あるんだなっていうのがなんとなくいけますよ。これ、ますよ。
で、クジラっていうね、デカ物の骨格標本をどう作っていくのかとかが本当に分かりやすく書いて、
素晴らし
い、あって面白かったし、ね、私たちってその、まあ、博物館ってそんなに頻繁に通いはしないけれども、うん、一応ね中にどんなものがあるとかっていうのは大体皆さんご存知だと思うんだけれども、うん、でもそれってある程度なんて言えばいいのかな、この企画展とかで中身をねこう変えていったりとかの時に、そのどれだけいいものを展示できるかとかのために、どれだけの人間がどれだけの情熱で動いてるかっていうのね、よく分かんないと思うんですよ。で、私ねこういうまあ、職業ものっていうか業界ものが出る時にいつも思うんですけれども、こういうものを知ることによって職業選択の幅って広がると思うんですよ、うんうんうんうん、私たちがちっちゃい時に動物が好きで動物のことを調べたいっていうね、夢を持ってる、まあ、子供がね、うん、じゃあ将来何になるのって言ったら、まあ、大学でねそういうことを教える先生になるか、動物園で働くかぐらいしか分かんなかったわけですね、うん、で分かんない範囲でしか職業って選べないじゃん、うんうんうん、でも実はこういう職業、動物が好きで動物の研究をしてて、実はねその表立っては出ないけれども、みんなの目に触れる展示とかを作っている人たちがいるんだっていうの、うんうん、これね私ね内容的にもこれね十分に小学生から読める内容だと思うので、うん、読んでほしいなと思う、特に動物とかが好きな人。
そうね、本当これ小中学生の皆さんがまず読んですごくいい本なんじゃないかって思ったんですよね。
私ねこういう職業もあるんだっていうね、うん、でこれを見たことによって次に何かのきっかけで博物館とかに行った時に、うん、すごいね見るものに対して、なんて言えばいいの、うん、理解の深度が深まると思うのね。うんうん、そうね、なのでね、すごいいいと思う。これね、もし、そういう動物ものがね、大好きなお子さんがいらっしゃるご家庭でしたら、うん、ぜひ親御さん、今のところ2巻までしか出てないので、ね、これね、追っかけるには十分な、量だと思います、うん。かなりね、これはね、面白い。で、今、ちょうど夏休みじゃん。うんうん、で、お子様方の自由研究に向けて、うん、いろんなね、エリアの博物館さんが、それなりの、うん、企画をそれぞれで立ち上げられて、実行されてると思うんですけれども、うん、どこかのね詳細忘れちゃったんだけど、どこかの博物館がこの変なもの見っけとコラボして、その夏休みの博物館での自由研究ができる、イベントを、ね、立ち上げてたりするので、
うん、これは楽しみな感じ。
ちょっとねもうそこら辺で、うん、小学生とか中学生の皆さんとこの変なもの見っけの接点がどんどん増えてきてると思うので、う
ん、なんかねほら美術館とかだと絵を直す人とか彫刻を直す人みたいな感じで、うん、なんかいろいろなんか知られてきてるじゃん、うん、もうそういったところは。だけど博物館にある大きいなんか動物の剥製とか恐竜のとかなんか骨とかさ、うん、ああいうのってどういう人がやってるのかって言ったら気がつけば知らないんだよね。そうそうそう、
お店で買えないからね、まずね。
そうそうそう、だからなんか、まあ、なんか誰かが業者がこうやって持ってきてるのかなとか、
そうそうそう、
なんか知らないからそういうふうになんかなんとなくでなんか感じちゃうんだけど、うん、実はこんなにいろんな人が動いてあの形にしているんだなっていうのが、ね、そうそう、
でほらあの博物館って、うん、まあ、あの動物の展示だけではなくって、うん、昆虫とか植物の展示もあるじゃん、ね、だからね、いろんなジャンルの人が多岐にわたって、うん、本当に食虫植物しか研究してない人もいるし、うん、苔だけシダだけ集めてる人もいるし、うん、でそれをね、うんうん、どう展示していくかっていうので、うん、より良い展示のためにすんごい皆さん研鑽を積んでらっしゃるっていうのがね、うん、この本を見るとよくわかりますので、ね、ぜひぜひこれ、
うん、さっきちょっと読ませてもらったけどすんごい面白そうですよ、のっけから、そうそう、のっけからよ、
なのであのこれね読んでいただければと思います、うん、これ本当にお子さんからね、うん、あの読んでいただける内容だと思うので、ね、
夏休みにおすすめ、
うん、夏休みにおすすめなので、うん、ぜひぜひお読みいただきたいと思います、うん、ちなみにですね、次回の今月のこれピックアップ予定のタイトルはこれなんですよ、はい、これの本当にご紹介したかった、うん、鶴谷薫さんのメタモルフォーゼの縁側、これねじわじわ売れてきてるんですよ、
すごい素敵ね、うん、
これね本当にね心に染み入るいい作品、うん、今のところ一巻までしか出てないので、うん、これですね、来月じっくり思い入れたっぷりに語りたいと思います、うん、ということで以上小ネタ超特急今月のこれのコーナーでした。
チキチドドン、
この間ナンパされちゃって
小ネタ超特急 78.0。FM Naha。Your radio station。Okinawa。ザランザラン。
今日から実践。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております、はい、ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様方とシェアしたいネタなどについて語ります、はい、気になるあれのコーナーですということで
来たね、
はい、でですね、3日ぐらい前からかな、うん、日本でも話題になっておりますけれども、うん、Google マップのお話でございます。
Google マップ、
はい、はい、Google マップにお世話になったことがないっていう方は多分小ネタのリスナーさんではいないと思うんですよ。もう皆さん普通にねスマホで検索、
う
ん、パソコンで検索して、
そうです
ね、
現在地を探ってます。
そうですけれども本当にね私ね道を覚えるのが苦手なんですよ、
うん、
あの地図を見ながらでも、うん、まあ、例えば紙で出力してある地図見ながらでも、うん、どこの角で曲がればいいのか、うん、ちょっと分かんなくなりがちな人間なんですね、うんうんうん、なので現在地とここの角を曲がればいいんですよ的なことを教えてくれる Google マップ様がないと、
はい、
本当に日常の飲み会にもたどり着けないんですね、うん、私
ね
恥ずかしいんですけれども、うん、3回ぐらい行ったことある飲み屋にマップなしだといけないっていうね本当ひどいありさまなんで、うんうん、もはや私がね生きていくためには必要なツールなんですけれども、うん、あの普段あの私たちがねその場所とか目的地までの移動経路を検索するときの表示だと、うん、まあズームの画面しか見ないじゃん、
うん、
まあ、半径、うん、引きで見ても500メートルとかじゃない画面上に見るって、ね、うん、なので意外と気づいてない方多いと思うんですけれども、これねパソコン版だけの話ね、今のところねパソコンブラウザーだけの話ですけれども、うん、どんどんズームアウトしていきますとですね、
はい、
なんと今現在は、ちゃんと地球が球状になってる、
うん、
3D になってるんです。ちょっと前まではですよ、なんと Google マップ、うん、メルカトル図法だったんです。
メルカトル図、
メルカトル図法って何かっていうと、あの球体の地球を無理やり長方形に
あ、はいはいはい、
マッピングしてるので、赤道から南北に離れるとどんどん実際の面積よりも拡大されて表示されるっていう、あれね、うんうん、だからメルカトル図法だとグリーンランドって実際の17倍の大きさで表示されてるんですよ。
あ、ちょっとズレが出てしまうってい
うね。そう、もうでも南極大陸なんかもうえらいことになるわけですよね。
なるほどなるほど、う
ん、なんで、まあ、21世紀のこの世の中において地球上のほとんどの人が使っているマップがメルカトル図法なのはさすがにやばいんじゃねっていう意見は今までにもあったんですけれども、とうとう Google マップ改善されました。
ほう、
現在、パソコンのブラウザー版のみなんですけれども、うん、ズームアウトしていくと球場の地図が ちゃんと地球の球場の地図が表示されます。で、これね、航空写真モードにすると、うん、Google Earth みたいな感じの表示になるんですよ。
でも Google Earth っぽくなっちゃうわけですね、
これ。すごいのが、うん、台風とか雲の位置が最新の情報に随時アップデートされているので、
マジっすか？
今台風の位置がどこにあるのかが、うん、この球場の地球で。
わかる。
うん。ただしこれまだ iPhone とか Android 版では反映されてません、うん、
まあまずはパソコンでその辺は
パソコンでは
だいたいこの辺
ってブラウザー版
わーすげー
対応されてるので、うん、ね、もしパソコン版で Google マップ見る機会がありましたらだいぶ引きになるとこれ分かりやすい、
う
ん
う
ん、
あ、これちょっとやってみよう、
うん、なのでまだね、うん、スマホはズームアウトすると相変わらず南極とかグリーンランドとかロシアがすごいデカさのメルカトルの方になってるので
なるほどね、横に広がっ
ちゃうね、でもね多分ねこれから先、まあ、期間分かんないんですけれどもスマートフォンの方も球場のねメルカトル図法から刷新されて、うん、新しい表示になっていくとは思いますので、ね、そうすると、うん、自分から調べたい場所の方角とかが正確な位置が分かるし、うんうんまあ、国の大きさとかね、うんうん、そういうのも分かるようになると思うので、
うんうんはあ、なるほどね、なんかもうあれだね、なんか地図ってすごいな、
地図すごいね、進化してるな、うん、進化してますよね、うん、だって雲のお話出てきましたけれども台風13号でございます、うん、もうね今の時間帯ね関東甲信越あたりでは影響が出てるみたいなんですけれども、ねね広い範囲にわたって予測できない大雨降ることが懸念されております、うん今日の夜明日朝ぐらいが関東がねもう交通網があ
なるほど、ね
うん、ちょっとやばいんじゃねっていう話になってきてはいるんですけれども関東甲信越からね、東北の方は、進路的には直撃コースになっておりますので、まあ、今週末土日ってコミケが開催される予定にはなってるんですね。で、コミケの日程の時にはもう東北あたりに行ってるかもしれないんですけれども、うん、それでもやっぱりね、その、県外というか、まあね、関東以外から遠征される方にとっては、ね、
ちょっと影響が出るんじゃないかな。
う
ん、
私の知ってる範囲でももう飛行機の欠航が決まってるので、そのコミケ、うんに、ね、入れないっていう、
ね
うん、人も何人かいますので、うん、でね、沖縄の人ってさ、台風慣れしてるとは言われてるからあれなんだけれども、うん、まあ、ね、今年に入ってその内地の方もさ、うん、いろいろ水害とか大雨とか、うん、いろいろ被害が出てるので、うん、まあ、そこら辺の対策は皆さん早め早めにされてると思うんですけれども、うん、まあ、一番大事なのは、暑いので、エアコンが切れても大丈夫なように、飲料水の確保ね。
まあそうね、水。
とにかく水。うん、ね、いつ復旧するか分かんない、うん、停電ってなると、うん、ね、もう水の確保、今ね、マンションとかって、うん、お水、電動ポンプで、
そうそうそう。
組み上げてるから、
で電気が止まるとね、水止まるのよ。
そう、電気が止まると水が止まるのよ。
うん、そうそうそう。
そうそうそう。なので、飲料水の確保ね、うん、まあ、バスタブがないところもあると思うんですけれども、大きなお鍋とかさ、うん、とりあえず水入れられる器に水道の水溜めておくっていうのと、うん、あと最新情報を得るためにスマートフォンとか、あとノーパソとか、うん、タブレットのフル充電。
そうですね。
あと外付けのバッテリー持ってる人はね、うん、バッテリーのフル充電とか、うん、ね、万全の体制を取っていただければと思います。
うん、そうですよ。
はい。うん、続きましてはですね、グッズ展開に見るファン層の高齢化を感じた話を、
はい、話ずいぶん変わるな、
はい、話ずいぶん変わります、
ずいぶん変わるな、
うん、でもどうしても話したかったんだこれ、今年はですね、なんと手塚治虫先生の生誕90周年、そして石ノ森章太郎先生の生誕80周年ということで、なんと全国の郵便局で記念グッズが販売されることになっております。もうすでに受付始まってるんですけれども、今までもね、漫画とかアニメの切手シートとかは郵便局出してたじゃん、
うん、
で私もね、もちろんそれで切手シートとか買ってたりしたんですけれども、もう郵便局のね、ネットショップとか郵便局の窓口ってね、うん、郵便とは関係ないグッズもいろいろ出てきてるのね。
ほうほう。
で私ね、今回のこのね、手塚治虫先生と石ノ森章太郎先生のグッズ、うん、チェックしてみました。こちらの方ですね、もう今ですね、郵便局の窓口で受付をするか、オンラインショップで予約をしないと買えないものなんですけれども、そのラインナップがですね、メモリアル純金プレート、メモリアル純金プレート、
純金プレートね、
うん、
金ね、
そう、うん、特製の豆皿セットそしてイグサラグアンドこけしセット、このラインナップ見てさ
これは
そうか 音帯のファン層がもうシニアになってきてるんだなっていうのがね。
少年ですね。
ねえ、うん、で一応ヤングな世代にも訴求力がある感じのグッズとしては、うん、クリアファイルとピンズがあるんですね。
なかなかこの最大公約数な感じですね。ね、
でもこのね、うん、クリアファイルとピンズもねおかしいんです。ほうほう。クリアファイルはですね50枚セットしかありません。
なんでだよ。なんでだよ。
50枚セットのクリアファイルよ。
クラスで配れと。
ね。うん、事務所でアスクルで、ね、注文するんじゃないんだから、ね、
50
バラ売り一切なし
業者かよ、
ね、だから、ね、絵柄も選べないのもう 50枚1セットでしか来ないので、そのクリアファイルのセットがお値段9000円なり、うん、
困ったな。
で、これは困った。手塚治虫先生のピンズも石森章太郎先生のピンズもセット売るしかないの、
うん、
でセット売りでね、びっくりしないでよ、うん、石森章太郎先生のピンズセット、うん、16,000円、
おい、
なんと手塚先生のピンズセット99,999円です。
おいおい、
税込み。
さすがに心底突っ込んだ今、ね、
賞味10万。
これはどうしようかな。
賞味10万のピンズセット、
これ
ヤング層買わないよね。
まず行かないな。
大手企業にお勤めで、うん、夏のボーナスが満額出ててもこれ買うかって言って買わないよね。
いや、これはなかなかこのね、に突き放した感じですね。
ねえ、うん、さっき話したさ、うん、メモリアル純金プレート、
うん、
お値段なんと税込み50万円、
うん、50万か、税込みで、
税込み50万円だよ。
うおい、
こうなってくると、こけしセットの23,000円がお買い得に見えるから不思議よね。ね、
じゃあ、こけしセットにしようってなるよね、それは。ね、
じゃあ、こけしセットにしようかってなりゃ、ね、まあ、床の間に飾ろうかな、みたいな、ね。
玄関にも飾れるから。
ね、まだね、仏間にね、ちょうど ね、なんか飾るもの欲しかったからみたいな話になると思うんですけれども、そうそうそうそう、一応ね、この記念グッズのラインナップの中で一番安いのは、豆皿セットの6,500円なんですけれども、6500円が最安値なのよ。でも考えてみて、うん、9枚セットの豆皿を活用できる家族構成でお住まいの方でなければ、ね、確実に手に余る商品ですよ、
ね、これ。3世代ぐらいいらっしゃるとこじゃないとちょっと難しいんじゃないかな。
そう、本当ね、おじいちゃんおばあちゃんから孫まで ね、一軒家に住んでる方じゃないとちょっと無理だと思うので、ね、うん、
これはなかなか、
ね、これね、私たちが慣れ親しんでる、うん、1000円未満の缶バッジとか、うん、ラバーストラップなどは、うん、一切販売しませんっていう割り切り方も含めて、
すごいな、
うん、アニメのそして漫画のね、グッズをどう商品展開していくかっていうのがね、うん、これ結構ね、ウォッチするポイントとして、うん、これから先ね、楽しみが増えたなっていうのが ね、
逆にね、逆に、
うん、正直あると思うんですよ。
ね、これすごいな、ね、
いや、もうだからさ、もうこの、うん、なんて言えばいいの、手塚治虫先生とか、石森章太郎先生のファン層が、シニア化して、って言ってるっていうのと、うん、実際今可処分所得があるのがこの年齢なんだなっていう、うん、
その読みの深さが
ね、うん、なのでね、いたずらに設定してる商品のラインナップじゃないのよ、うん、もうね、そこにお金を使えるっていうね、うん、実際的な話よ。
まあ、まずこれをね、企画してよしやるっつってやったのがすごいけどな。
まあね、手塚プロもね、これ企画会議で話したんでしょうけど ね、
なかなかの
50万円か、行ってみっかみたいな感じだったのかしら ね、
ピンズバッジは9万でやるよみたいな
ピンズバッジは99,999円で行くよみたいなね。じゃあ10万にしろよって話なんだけど、
1円なんで、
1円の話なんだけど、まあ、そこでね、なんかね、お買い得感を ね、醸し出そうとしてるのか、
すごいぞこれ、
来てきたのよね。ということで、音楽聞こえてまいりました、うん、小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。あ、これ一つ言わせて、はい、前回お話で出ました、先月ね、うん、銀河英雄伝説 D ノイエテーゼで、うん、病気により声優活動をお休みされていましたキルヒアイス役の梅原雄一郎さんが無事に退院されまして、経過を見ながらお仕事再開となりました。おめでとうございます。これで劇場版もキルヒアイスは梅原さんが声を当てられることがほぼ確実ということで、さあ小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。次回のオンエアは、9月12日、9月12日の夜7時からとなっております、うん、小ネタ超特急のブログにも今回ご紹介したタイトル、そしてポッドキャスト、 YouTube を掲載しております。アンケート募集のマップも、ブログでやってますので、うん、ぜひチェックしてください、ね、また番組ツイッターもやっております。小ネタ超特急で検索してぜひフォローしてくださいませ。アンケートをご投稿いただきました皆様、本当にありがとうございます。次回もまたよろしくお願いします。さあ、ストロベリーナプキンのさよならセレナーで小ネタバージョン聞きながらお別れです、はい、それでは、 次回は9月12日ということで、だいぶ先のような感じですけれども、賞味1ヶ月後ということで、はい、太郎ちゃんにゲストで来ていただきましたけれども、はい、またですね、日をあまり明けずにスタジオに遊びに来ていただければと思いますので、
お邪魔しますよ、
よろしくお願いいたします、はい、ということで小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん、さようなら。みっけ、グッバイ青春。
思い出してね、そしてあなたは口ずさむのよ、私の歌を口ずさむのよ、一回聞いたら耳から離れない、あなたに届け愛という名のメロディー、さようなら、さようなら、さよ